ラサー男二人が
腹が通信で愛を叫ぶ。
お互いの好きなこと山根宣言もやってる。
こんにちは。
こんにちは。
なんかね、年始に会ったじゃない。
うん、
3人で
飲み会ね。
熊と。
うんうん、新年会。3人新年会ね。
うん。
行ったね。
魚の花みたいな。
中目黒、ね。
恵比寿の、ああ、中目黒の。
恵比寿じゃないね。うん、
なんか雰囲気ね、いつもこの前テーブル席だったけど、うん、カウンターで飲むのもいいなって思った。
確かにね。
うん、
あれ
話しやすかったし。
でも寒かったね。
あ、寒かったね。ドア近か
った。でもよかったよかった。あの話、確かにあれはあれで話しやすかったわ、
うん。
ちょっとこの角になってるとこだったから、
そうそうそうそう、
ね、別にこう、ね、顔見える感じでね、カウンターだけど、顔見える感じで話せたね。
うん、ご飯も美味しかったし、なんかあんま覚えてないけど。
美味しいよね、あそこね。
あれ、牡蠣、そう、美味しかった牡蠣のコロッケ。
めっちゃ美味しかった。
私だけ在庫なくて食べれなかった。
野辺さんがいいって言ったん
ちゃう？いや、あれさ、うん、なんかさ、みんな全然優しくないなって思った瞬間があって、結構大きかったの、牡蠣のコロッケね。そのメニューに、うんうん、おすすめなんですか、おすすめのところに牡蠣のコロッケって書いてあって、それみんな食べようか、いいね、美味しそうだねって言って頼んだら、3人で行ったんですけど、2つしかないって言われて、
うんうん、
じゃあどうしようかと、まあ、まあ、ギリいっかと思って、
うんうん、
じゃあ、ね、2人がその食べたいな、
うん、
いいやと思って、譲ったんです。じゃあまあどれくらいだろうね、半径直径5センチぐらいはあったかな。
うん、
ファミチキよりもちょっと大きいぐらい。
まあファミチキぐらいかもしれない。
うんうん、でみんなは一口もちろん食べてなくて、
うん、
あで切って、おさじ切って食べて、美味しい美味しいって言って、美味しそうだなと思って。なんかね、どっちかは言うだろうなと思って、
食べる、
ね、食べる、ちょっと食べるみたいな言うだろうなと思って、
うんうん、
何も言わないで食べてさ、あ本当に。
いやでもさ、かじって食べてっから、こっちそら。
あ、嫌だな。
なんかそういうのをシェアするって、なんかもう、この年になるとないかなって。
まあね。
うん、だからその複数個入っててとか、
うん、
こう簡単にちぎって入れ、なんか渡せるもんならいいけど、
うん、
ほらコロッケ中のさ、こうクリームがあるから、かじりつかないといけないわけ。
うん、そうだよね。なんかそう、まあ確かに分かんないですよ。そもそも、なんかどういうあれになってたか。
だからそのテクスチャーとしてちょっとシェアしづらかったけど、
うん、
で、まあそれ言ってるけど、うん、そもそもシェアするって発想なかったか。そう言われてみれば。
うまそうと思いながら。
ちなみにめちゃくちゃ美味しかったよ。
ソースもすごい美味しそうだったじゃん。
そう、ちょっとフレンチっぽい感じで。
そうそうそう。う
ん、あのトリュフもすごいトリュフの香りがあって、
そうそう、最高
だったね。あれは
で、クマも多分半分して食べたのかな。
うん、
半分結構残ってたの、長尺、
うんうん、
だいぶ残ってる
やん。これ狙ってたんだ、
わしの待ちかなと思って、
うんうん、
食べていい待ちかなと思ったんだけど、いやでも確かになんかな、31もなってなと思って、
うん、
なんか一口ちょうだいは、うん、この場においてはちょっと違うだろうなと思ってグッと来られてたけど、パス来たらね、全力で受け取ろうと思ってたんですけど、
食べる食べる、食べる、食べる、
食い気味、ありそうって感じで行こうと思ってたんですけど、うん、最後の一口噛み締めながら頬張ってたんで、美味しそうだなと。
超美味しか
った
。また行こう今度。その時食べな。
あるといいね。
そうだね。
寒いうちだろうなきっと。旬なのかな。
あ、牡蠣、
うん、
そうか、
牡蠣のシーズンか。
前ね、だってあったの、美味しいエビ
ね
今回ないかったもんね、
うん、
一応聞いてみたけど、
なんかと流通のせいって言ってた
ねなんかそう言ってたね、
うん、
まあやっぱ、ね、
人気なんだよね、
うん、美味しかったな。
何食べたの、その記憶だ。食べなかったもんね、記憶が一番でかい。
え、あとなんかあれでしょ、あの刺身盛りと、
うん、
あとあの
お肉もあったか。
あ、お肉食べた、
うん、
そうだ食べたわ。あの、ね、ほほ肉じゃん、何肉だったっけな、あれちょっとね。
あ、でもその辺だった
、柔らかく煮た感じね、
うんうん、
あとなんかさ、あの渡りガニのなんか食べてた、頼んでたよね。
ああ、
僕が来る前に頼んでたんだよね。そうそうそう、
うん、
まあ、ケジャンみたいな、
うん、
ちょっと違うんだけど、
そうそう、ま
あ、ケジャン風の感じかな、
うん、
あと何食べた、あとあれ明太子頼んだ
僕。ああ、炙り明太子ね、
美味しかった、
うん、すげえうまかった。
美味しかったよね、一口サイズの、うん、ほんとキッチキッチ
だ
ってね、
うん、なんかいやでも本当に食べるの変わってきたなって思いました。
そうかな、そうか、うん、
で、うん、何よりも感動したのは、
うん、
2軒目さ、喫茶店行ったじゃない。
あ、うんうん、
しかも喫茶店もさ、いろいろあるけど、そのお酒飲める喫茶店とか、
うん、
まあ、お店では飲めたけど、
うん、
誰も頼まないじゃん。
そうだね、
あれはあれでいいなって思って。
あ、よかったね、
うん、
寒かったからね。でね、あのその前にやっぱアイスを、アイスっていうか冷たいドリンク飲んでるからね。
あ、そうそうそう、
1軒目だよね。
まあ、私バナナジュース飲んでたけど、
マロンジュースあったかいの？
うん、冷たいやつ。
ああ、カフェでね。
カフェで、そう
そうそう、ニケムカフェで、うん、まあ、僕とかクマはアイス、うん、あのホットのね、うん、僕はカフェラテ飲んでホットコーヒーとか飲んでね、ナビさんだけなんかバナナシェイクみたいな。
そうそうそうそう、好きなのよ、バナナシェイク。
美味しそうだったね、うんうん、すごい大きいね。
そうそうそう、うん、で結局さ、お酒飲みに行ってるわけじゃないからさ、
うんうんうん、
なんか静かな喫茶店でさ、別に美味しいもの飲みながら喋る。
そんな静かじゃなかったけど。
静かじゃないか。
でも、あ、いいよね。僕はあすごく好きで。
うん、あ、そうなんだ。
時間潰すときに。
あ、
行ったことあんだって。あれだって僕がいつも行ってるところあるから寄ってみるって言ったんじゃん。ここ何よ。
全然覚えてない。
そうじゃん。
あいつだから言
った、教えた、紹介してあげたんだよ、僕が。ああ。時間潰すときに、そういいんだよ、あそこ。いつも結構席多いからさ、普通に入る。うん、中目黒結構混んでるお店多いからさ。ね、気軽に行って入れないことなんだけど、うん、そこ席数多いから大体入れる。
あ、そうね、広かった。結構人だって奥の部屋とかも、
そうそうそう、奥入ったことないけど、うん、そういいよね。
そうだから普通の他、普通っていうか他のコミュニティの人と行くときは大体2軒目は居酒屋っていう、もうすり込みというか、ね、自然とそう
行ってたけどさ、まあ、そうだよね、うん、確かにね、
別に居酒屋である必要はないんだろう。だってしかも久しぶりに会うじゃない、
うんうんうん、
熊とかも。
そうだね、
うん、ちゃんと話そうと、ね、ちょうどいいなって思って。
気づいてたか分かんないけど、僕あの日完全ノンアルだった。
あ、そう、
いっぱいもお酒飲まなかった、うん、か1軒目も。
その前の結婚式から飲んでなかったじゃない。
あ、そうだね、
うん、だからもう、あ、そういうあれに切り替えたんだなと思って。
切り替えた、
特に違和感はなかったです。
なんかその前も言ったけど、そのお酒が別なくてもさ、
うん、
楽しめちゃうじゃん、うん、まあ、あのメンバーだったら特に、うんうん、そうで別にお酒が俺好きなわけじゃないなって最近気づいてさ、まあ、最近だからずっと気づいてたんだけど、うんうん、前はやっぱ酔うためにお酒を飲んでたんだよね。酔うと楽しいから、うんうん、別に酔わなくても楽しいならお酒の必要ないなっていうのから、うん、ノンアルに切り替えた。やっぱその方がその日寝れるの、このなんつ寝つきの良さが全然違うから、ね、うんうんうん、だしあの日も別に2軒目もその底はなかったけどさ、うん、お酒ガンガン飲んでたらそれでもさ次の日きつくない？ちょっとそのお酒が残る感じが、
ね、そうね、
若干あるじゃん、
うん、そうね。
でもあの日、あの次の日ちょっと朝から予定あったから割と早く家出たんだけど、うん、あの早く起きたんだけど、
ベストコンディション
で、そう、もう全然いつも通りで、だからやっぱりノンアルってもう人生を豊かにするなって思ってた。まあ、もちろんでも完全にやめたわけじゃないから、うん、別に飲みたい時は飲むけど、まあ、
別に、うん、
そうそうそう、飲む必要はないんだなって思ったね、改めて、
うん
うん、美味しかった、ジンジャーエール飲んでた一軒目。
ああ、そうだよね、
一軒目ジンジャーエール飲んで
た、うん、ジンジャー、まあ、美味しいもんな、
美味しい美味しい、
うん、ご飯に合えばいいと思うんですよ、本当に。
そうそうそう、
うん、
ね、楽しかったね、久々に。
そうね、なんかね、話してる内容も大人だなって思った。お家がとか、
まあ、熊が今度ね、将来がとか、家建てるっていうの言っても、うん、いや、聞いた、うん、もうちょっと具体的な金額とかここで言わないけどさ、うん、あのレベルの家をさ、うん、平屋でさ、うん、建てるって都内だったらもうな数億よっていう、
うん、そうだよ、
本当にやっぱ、うん、いや都内って高いすぎよ
怖い、なんでこんな高いの、
ね、うん、本当にね、うん、本当になんていうのかな、
まあ、帰ってでも安くしたらまた集まっちゃうからな、東京都に人が。
でももっとさ、うん、もっとこう、うん、リモートワークがもっともっと、うん、てかなんか今リモートがもう反射してるみたいなのを聞くからさ、俺はもう本当に心苦しいし嫌なんだけど、どんどんもうリモートがもっともっと普通になっていって、そしたら住むとこって選べるわけじゃん、どこでもいいわけじゃん。そうなってくるとさ、やっぱみんな自分の愛したというか自分にゆかりのある土地でこう住みたくなるよね。でそうなってってほしい。
まあそうなった方がいいことも多いよね、多分政治というか自治体的にも。
そうだよね、
なんかそう多いもん東京。
僕らってさ、
うん、
都市、まあ、僕はだけど都心じゃないけど一応都内なのよ、うん、すごい中途半端なのよね、
うんうん、
で、まあ、北海道に住んでたこともあるけど、で北海道も少しの間だったし、うん、小学生の時だけだから馴染みなくてさ、やっぱり知ってるところっていうのがそのところぐらいしかない、
はいはい、
自分のゆかりのある土地がね、だとやっぱりさ、なんて選択しかないよね、住む場所の。
あ、まあ知らないところに急に行けないって話、
うん、知らないところにいきなり家買うのはちょっとリスクだし、うん、じゃあそれまでその間住むのかって言われるのもちょっとやっぱりなんかね、勇気ないじゃん、
うん、
いやもうね、でもやっぱり例えばもしかすると上京してきた人とかもいる、結構多いじゃん、
うん、
うちの会社も前職も多かったけど、うん、 そういう人たちがさ、やっぱり何リモートができるとさ、リモートで働けるってなるんだったら、じゃあ地元にそう家を買うって選択肢があるわけじゃん。そ
う、家族もいるだろうに。
そうそうそう、多分、うん、そういう選択肢がある人が本当に羨ましくてさ、
うん、
僕らはやっぱもうこの何高いところで豚小屋に住む選択肢しかないわけって、まあ、そんなことないんだけどね、それ自分が決めてんだけど、
うん、
でもやっぱりその知らない土地で住むってことはやっぱりハードル高いよ、かなり。
いやそうだよね、うん、いやそう思うよ本当に、ね、だから決定打が分かんないもん、知らないと。
あそうだよ ね、う
ん、
ね、
例えばその昔ね、親が住んでたから北海道に行くみたいなの
さ、うん、
住んでたり旅行として行ったことがあるから分かるけどさ、うん、親の実家か。
でも僕北海道はすっごい好き、何度も行ってるけど、うん、やっぱりちょっと住めないかもしれないなとは思うわ。
あそう、
寒いの苦手だから。
あなるほどね。
でもまあでもとはいえね、あのちゃんと新宿の都心ならやっぱ地下道を結構経由できるから、うん、
北海道の都心ね。
そう、あそう、うん、札幌なんて言った、
新宿って
言った、札幌の都心ね。札幌とかだとね、あの本当地下道を経由できるから、そう、ね、そうちゃんといいところにね、ちゃんとあのあれすればアクセスもそんなに多分心配ないんだと思うんだけど、うん、それあとまあやっぱ虫がいないっていうのもすごい最高のメリット。
そうね、だ
札幌ありか、
黒いのが出ないって聞く本当に聞くもんな。
いやでもね、やっぱりちょっと、
まあ、飽きるだろ
う。家を買うっていうのはやっぱりかなり勇気がいるよねって思っちゃう。
まあ確かにな、東京に住みたいみたいな。
でも東京が好きなわけじゃないのよ、別に全然、うん、やっぱ人多いの嫌いだしね、うん、だけどやっぱりあのなんていうの、馴染みのないところで住む方が怖いっていう気持ちなのよね、わ、うんうん、かるでしょ。
そうね、
ナミさんもだってこの辺でしょ、住み続けるでしょ多分。別に
そうだ、そもそも、まあ、ちょっと話からずれちゃうかもしれないですけど、私は会社から近くないと嫌だっていうのがあるから。
まあ仮にじゃあさ、うん、あの出勤しなくてもいいってなったとしてもってこと、ね、うん、完全に家で 100% 同じ仕事ができるってなったとしても、
うん、
どこでもだから住んでいいよって言われたとしてもなかなか離れられないよね。
うん、なんとなく
そうだよね、
うん、なんでかって言われたらちょっと分かんないけど
ね。そうなんだよね、うん、ね、だからちょっとしんどいよ本当に。
またな、でも友達と私よく遊ぶんで離れちゃうと会いづらくなるなと思っちゃう。
それもあるよね、
うん、
私やっぱまあ家族だよね、あとね、うん、やっぱりね、何かあった時にすぐに駆けつけられる位置にいたいなとかは思うし、うん、まあ、僕の場合はまあ定期的に麻雀しに実家帰るから、
うん、あそうだよね、
うん、そこのアクセス結構重要なんだよね、今より離れたくないっていう。
広島に住んでた人いたじゃない、
うん、
結構帰ってきてたじゃん、
うん、
大変だっただろう、
大変だった、
ね、お金もかかるし、
まあ、でも彼はもう広島にものすごいヘイトを持ってたよね、謎にね。
まあ、なんかあったんだ、うん、まあ、ギャップとかもあったのかもしれない
ね。まあね、そうだね、
だってね、入社というか卒業して1年目とか。
そうだね、
でもね、まあそれは大変だ、気苦労するよ
ね。ね、そうね、だから難しいよね本当住む場所って。本当に、
うん、お金も非常にかかる話ですか、
うん、やっぱ土地柄、その結構人も違うじゃん、よしあしの話じゃないよ、
うん、
その雰囲気、環境の、それこそ環境の違いとかさ、馴染みないことからすると普通のことでもストレスになりかねないよねっていう。
そうね、
例えば我々の普通と関西の普通は違うかもしれないよね。
あそうだからあれでしょ、うん、なんて言ってるんだ、すごいやっぱ関西行って思うの、話しかけられるわ。
あそうだよ、ね、
居酒屋とかで
そういうのあるよね、うん、でそういうの我々からするとちょっとストレスじゃん、
うん、
たまには旅行でぐらいだったらいいけど、うん、やっぱ住んでそれが普通になる
とちょっとそのテンションじゃない時も多いから
疲れちゃうよね、うん、とかね、
そうそうそうそう
っていうのもあるとやっぱ関西もちょっと住むの怖いなとか思うよね。
そうね、
いやでも本当にそうだね、関西の人は上京してきてそのこっちで関西の人とも触れ合うけどやっぱ結構違うなって思うね、
うん、あそうなんだ、
うん、いやでも自分が関西出身でああいう人になりたかったなって思う、やっぱりなんかあのパッションが違う気がする、うんうんうんうん、でもすごい素敵で羨ましい本当に。そうでもやっぱりね、羨ましいけど自分はそうじゃないから、やっぱ自分が関西に身を置くっていうのはちょっと不安、まあ、関西って言ってもねかなり広いから、
うん、
ちょっとそれをくくっちゃうのあれかもしれない
けど、欲しい時のテンションもあるんだけどね
時々ね、
うん、
それはだからさ旅行的なそういうね
いいみたいな、
うん、そうそうみんながみんなそうではないと
思うない時の方が多い、
全然違うと思うけどねそれは、
今じゃないんだよな
って。そうでもやっぱその雰囲気はあるよね、やっぱり全員がそうじゃないとは分かってるけど、でもやっぱその土地になんかその雰囲気、うんうんうん、でそれでやっぱ北海道の方が雰囲気は近い気がするね、
うん、
で住むとしたら本当北海道か東京かの僕は2択だけど、昔てかたまに北海道旅行行ってたけど、
うん、
やっぱ住むとなると ちょっと違うかなって思うところもあったりはするよね。
家から出ないもんな、多分冬とかはしてて寒いもん、
ね。まあ、今も出ないんだけど、
多分雪かきがめんどくさくて出れなくなる気がする。
そうだね
一人で住んでた
ら、いや本当だよね。いやだから戸建てとかは、うん、本当にその慣れてないといや無理だよね多分、うん、本当に。
だって寝て起きたらさ玄関開かなくなってるでしょ多分、
うん、ね。
どうやってやってるの、ね、窓から降りるの上の。
いやまあいろんな状況あるんじゃない。いやいやいろんな状況あるんじゃない、まあ、そもそもそうなんないようになんかケアとかもできるのかな多少は。ちょっと分かんないけど。
あ高めに設定されるのか階段が
とかね、うん、あんのかもしれないね。
確かにうちというか親の実家はそうだった。
でも僕北海道にその1年だけ住んでたのよ、うん、あの小学生の時ね、うん、親の転勤で。でその時はマンションだったけど、うん、あのね二重窓なのよ。
あそうね、
全ての窓が二重なのよ。
そうだよね、
何度も頭ぶつけたけどね。ちなみに一個開けて外出ようと思ったらもう一個あってガンみたいな結構あったんだけど、それがあるとねめちゃくちゃ保温性変わる。
そうだね、熱がね
部屋は暖かくなる、
逃げないんだよね。
そうだからまあ部屋の中は正直東京より全然暖かい
らしいね、
暖房入れちゃう、
うん、
そうそう。だけどね、そうなんていうの、まあ、小学生だったからっていうのもあるけど、やっぱもうおしゃれって概念がなくなる気がする冬は。
いやそうだよね、
もう
無理。寒い、
そう、もうベンチコートで行ったし小学校行ってたし、うん、周りの人も結構そういう感じだったと思う。
そうか、
本当そういう感じ、う
ん、長靴も履くだろうね。
そうそうそう、うん、もう防寒しかないっていう、うん、まあそれもね北海道の土地によるとは思うけどね。
痛い
っていうのは苫小牧っていうちょっと北海道の中でもまあ田舎の方だったかなっていうのもあるかもしれないけど、
うん、寒いもん。痛いし、痛いよ寒いの、
ね、
続きは、
うん、そうだ。それが旅行で行くなら楽しめるけど、うん、この先何十年とっていうのがやっぱりこの東京の気候に慣れてる身からすると、うん、そう結構最初大変だし、もしかすると一生慣れない可能性もあるなとか思うよ ね。でもまあこれは人の問題だと思うよ。やっぱそういう違う環境だからこそ楽しいっていう人もいっぱいいると思うからね、うん、僕はちょっとね、でも本当にもう今まさにそうそう家をっていう考えてるからさ。
いやそうよ、
まあまあ、3,4 年ねあと、
うん、私も働いてるうちには買いたいなと思います
よ。そうだよね、うん、買うなら働いてるうちに買わないとちょっと良く見づらいと思うしね、うんうん、まあ、買わないって選択肢もあると思うけどね別にね。難しい本当に家の問題って、
うん、なんか年々話す内容もみんな
っていう話をしてたよねずっとこの間の飲み会でね。そう
そうそう、だ小学校中学校、うん、大学の友達とかもあったけど年末年始、
うん、
うわみんな大人になったなってなってってるなって思う。結婚が子供がとかそれこそ家がとか年収がとか。
それこそクマは結婚ね、もう式が今度だからね、そういう話をしたよね、
うん、
だいぶ変わったね。なんか浮かれてたね結構。
楽しそうだね、
うん、楽しそうだったね、うん、
楽しみですけどね私も
結婚式ね、
うん、もう近々だった
ら。まあだからそれ言ったらもうしばらくないんだよね僕
私もないね、お呼ばれし、うん、なんかねするのかしないのかみたいな人何人か聞いてるけど、
まあね、う
ん、
そうだね、
結婚はしたけど式はどうしようかなみたいな人何組か。
そうだね、
あるね
確かに。まあねちょっと、
うん、
大人の話は楽しいようでつまらない部分もあるから、なんかわちゃわちゃしたい気持ちもあるけどね久々に、
うん、そうね。なんかあれなんか釣りしようみたいな話したっけ。
え
釣りは別のやつか、
うん、釣りの話はしてない。釣
り行きたいみたいなこと誰かが言ってた。
あ言ってない、うん、それ違うとこで話した。えでもまあなんか前も言ったけどさ、
うん、
その今年の抱負としてね、これ私の今年の抱負として、うん、やっぱりちょっとそのアクティブ、そうアクティブに、
うん、
どうにしたいから、うん、生から銅に、
うん、
でちょっとそういう一見めんどくさいことでも今年はあの頑張って乗り気でそれに参加したいなって気持ちはすごいあるから。
その銅は誰かとっていうのがついてるの、一人でも成立する。銅
あ別に一人でも成立、うん、でも一人では割と銅だったかな。
あ
別に去年も、
はいはい、
まあまあ別に一人でも、まあ、何でもいいんだけど、
うんうん、
まあ、もうちょっとそのアクティブに行こうと思うし、そのなんか会あのさなんか誘いとか普通に断ってることも結構あったから、うんうん、去年はそういうのはやめようって、う
ん、積極的に。エクさんその飲み会とか誘われたらなんて断るの。
あ結構あの、まあ、関係性にもよるけど、うん、別に普通に断れる人はあちょっと最近そういう気分じゃないからいいやみたいな感じで普通に行っちゃうから
、
うん、
正直だ、
うん、
あ行くの行かないじゃねえそういうのみたいな。
いやあの、ね、今日はっていうね、
あ、なるほど。
今日気分じゃないから やめとくって、そういう風に言っておくと、まあ、別日は誘ってくれるから、
うんうん、
そう、あの気づかないで誘ってくれるから そうそう、その方がなんかやりやすいけどね、
はい、
あ今日は来たんだみたいな、うんうん、今日は乗り気だったみたいな話から入れるから、
うん、あ、なるほどね、
言いやすい、う
ん、はい、
でも基本はだからもう断らないようにしたい、うん、今回はね、だそのなんかあのちょっと上の人からさ、
うん、
あのちょっと上ね、
うん、
気使わなくていいぐらい、ぐらい微妙に上の人から、ね、うん、今度飲み行こうよとか言われた時さ、うん、あ、いいっすねみたいな話してさ、うん、大体そういうのって実現しないじゃん。
いつにしますぐ言わないとね。
そうそうそう、うん、あ、いいっすねぐらいな感じ、お互いそういう感じだとさ、
うんうん、
実現しないじゃん、うん、でもそういうのもちゃんと、うん、あのセッティングをちょっと嫌だけどこっちが下の場合をね、
うんうん、
ちょっとして楽しいか分かんないけど、
とりあえず実現に、ね、
とりあえず行く、
うん、まあ大事だよね
ってことを、
うん、
ちょっと今年は何とかしたい、
うん、
本当に
やっぱ職場とか取引先の人と飲み会の飲み会というか飲んでて思うのは、うん、飲まないと得られない情報もたくさんあるなと思って、
あ、本当、うん、飲みニケーションですね、
うん、いや本当に思う、
そうだね、
うん、
まあそうね、だからちょっとそれは今2件ぐらい保留になってるのがあって、
うん、
1個はあの 今の会社のチーム、
うん、
あんま飲み会ないんだけど、
うん、
でもそ同い年の人がいて、
うん、
まあ、その人はあの新卒入社ずっと長いから、あの会社歴的にあれなんだけど、
はいはいはい、
まあ、でもずっと仲良くしゃべっあの、うん、やってるんだけど、
うん、
その人とちょっとなんか同世代ぐらいで飲み行きたいですよねみたいな話になってたから、
うん、
それはちょっと2月にやろうって言って、まあ、今4人ぐらいかな、でやろうって言ってるのは、まあ、その人に もう企画はお願いしてる、
うんうん、
でもう一個前職の人と久々に飲み行こうって言ってたのは2月、あ、1月末って言ってたんだけど、なんかその人が親知らずをなんか見たとかで今ちょっと無理って言って、
どうしても無理、
無期限延期になってる。今その2件、僕にある今飲み会の飲み会とかそういう場は2件、
はい、
それが2月にかなとかあるけど、そんぐらい。これリアルね、これ以外の予定ゼロ。ちなみに
ないよ、それで言うと。
本当
飲み会の
と、あ、珍しいね、
終わっちゃった新年会の下り、
じゃやる、
今週
やるじゃん、そういうことなんかやる、なんか何なんか新しい人を呼んで、先生とか中学校の先生とか、
あ、なるほどね、
そういう、
あ、
ほら熊とは飲んだけどさ、
うんうんうん、
それ以降あんまないじゃん、
いる、ここに来て会えて会いたい人、
新しく掘り返したい人、
うん、
なべさんどうなの、いないの、
私
できるならそんなに会ってない人がいいよね、せっかくならね、
うん、確かに、
でもちゃんとなんかある程度意味のあるメンバーがいいけどね、できる、
だそうだよね、
うん、
うん、
だからまあ検温か、
うん、
もう7組か、
だからまああの
まあ
緑ワッペとか地味会いたいけど、
ああ緑ワッペね、
うん、
ヤンキーね、
うん、ヤンキード
ヤンキーね、
ドヤン緑ワッペ会いたいけど、
確かにね、いやでもドヤンキー
やっぱ彼はね本当になんか他の人にないもん、うん、強いなっていう、あの高校の時から思ってたから、
うん、
最後に会ったのとかは多分10年以上、
そうだよね、
っていうか、
ね、まあ、僕はね前見たけど会ってるから、
何してるか気になる、
前はね会社やってたんだけどね、うん、今どうか分かんないよ、
刑務所じゃないことだけは祈りたいけど、
でもすごい真面目になってたと思うよ、
うん、いやなんかさ、うん、真面目だよね、
てか元々真面目なんだよ、
う
ん、
そう
でヤンキーって言うけど別になんつう、うん、いわゆるそういうヤンキーじゃん、なんていうのかな、
なんだろうね、
うん、
権力に対して抗うみたいな、
うん、そう不真面目なだけで、
そう
悪い人ではない、決してなかったからね、まあ、みんな多分気づいてたけどそれには、
うん、なんか別に不良でいることがかっこいいタイプではなかった
気がする、ではなかったよね、だから僕らも仲良くなれたんだよね、
うんうんうん、
本当にね、本当にそれクラスの2、3年生の時ね、2、3年生は同じクラスの時だけど、本当に1年生の時はね、さっきの熊とかいろいろ話題、うん、平瀬先生とか出てるけど、あの辺みんな仲良くて、うん、割と平和で楽しくやってたんだけど、2、3年生になった瞬間もう本当に地獄のようなクラス分けになってね、本当に僕ら
周りも嫌だっただろうね、
そうで、うん、僕ら本当になんか孤立してて、
うん、
でその時唯一仲良くできてたのがその
緑ワ
ッペのヤンキーと、
うんう
ん、鍋さん、僕らこの3人だったね、うん、本当に3人だった、
うん、
本当に3人しかいなかった、
あ、たまジャンプ貸してくれる人ね、
あ、まあ、
仲良かったかって言われるとちょっと難しいところ
で、あれはジャンプ係だったからあれだったけど、でも本当にその3人でしか話せなかったよね、
うん、
あの昼休みとか、
うん、でも昼休み一緒に食べてた記憶ないけどな、あんまり緑ワッペと
か、ああそうか、
うん、もし
確かに僕も彼女と食べてたわ、
うん、そうだよね、
そうだ、
うん、
でもまあ何かその何あのクラスでやるときに何か自由な時間とかあるじゃん、自習時間とか、
うんうん、
例えばそういう時とか話すのは本当にそこしかなかった、
ね、そうね、
うん、悲しいかな、
いやだってさ
本当に3人しかいない、クラスに3人しかいないってやばくない、今思うと。そんなもんみんな、
そんなもんなんじゃないかな、そんなもん 3、まあ、3から6ぐらいじゃない、
そうか、いやだいぶ違うよ、
だいぶ違うか、
うん、少なくともだって1年7組の時は、
うん、8人ぐらい、
まあ、8人ぐらいだったし、
うん、隣のクラスを巻き込ん
だ、そうだし、うん、だし別にクラス全員別になんていうの、味方だったよ、
そうね、
浮いてはなかったよ決して、割とみんな仲良くやってたよ、
一丸となって、
一丸となって、
うん、体育祭の時とかので
片やだから 2,3 年生の時は僕ら3人はもうなんていう の、 あのどこにも属せなかったから、
何が違ったんだろうね、でも大きくは、
うん、
何がそんな隔たりを生んだんだろう、
まあコミュニケーション能力じゃない、一つ一重に
だって1年の時はできてたわけでしょ、
1年の時は、
うん、
その輪があったじゃん、その僕らは別に僕らが引きつけたわけじゃなくて、
何のあれなんだろうね、
あれはだから
共通の敵がいたとか、そうい
やいなかった
けど、ね、っていう子あれだけ敵にしてたなだ共通の敵やると一丸となれるの、わしの考え方的には、まあ
ね
うん、
で2,3 年生の時共通の時は僕らだった、ね、クラスにおけるクラスにおける共通の時は僕ら3人で、そういうことね、それを目の敵にすることで、
うん、
クラスのみんなは一丸となってたかもしれないけど、うん、僕らは本当に何も敵ではない、
別になんか悪いことした記憶もないけど、
いや別にそうだよ、
うん、
だけど、
まあ、態度は悪かっただろうけど、
いや別にすごいなんか仲悪かったとかないけど、
協力的ではなかった気がする、
なんか、
うん、
その距離は感じたし、
なんでだろうね、うん、なんで全く分かんない、
居心地がいいかって言われると決してそんなことはなかったよね、まあ、むしろ悪かったよ、
そうだね、
うん、
共通の話題とかなかったからな、きっとお互い話しても別に面白くないなっていう感じなんじゃない、ま
あね、なんでだろうね、
あれじゃね、さ運動系が多かったじゃん、
でもほらテニス部はいたからね、1年生の時も、
え、うん、
平田先生とかテニス部じゃん、で運動じゃん、
はいはい、
だから別にね、
キャラで、キャラだ、キャラが薄かったんじゃない、やっぱり
か、
うん、
薄かったか、キャラが、
平田先生はキャラで持ってた分あるから、
そういうことね、
うん、
まあねっていう感じで、多分今 2,3 年生のみんな仲良かったじゃん、僕ら3人を除いて、うん、だからそこは多分、うん、結構頻繁に同窓会とかやってんだろうけど、やっぱ僕らはもう1回もその誘いは来ないね、
うん、そうね、
まあ来たとてだけどね、
うん、
今年さ全部断らないつもりでいるとか言ったけど、うん、そればかり俺ちょっと断っちゃうかも、
いや私も行かない
と思う、絶対来ないけど、
うん、
万が一来て俺また3人で孤立するの嫌だもんてか何なら鍋さんとそれ来なかったら俺1人だもんね、
いや行ってほしいけどね、
誰と話すのってか誰がいたよって話よ、
うん、あのお相撲さんみたいな人とか、
あ
ギリ話したい
けど、ね、いやいや確かに彼は行けるか、
うん、作ったかって例の薬を、
そうだね、
うん、
であとその前もなんかたびたび花を出してるけど、あの韓国修学旅行の時にあの朝起こしてくれたあのゴーヤみたいなのね、朝だよ起きてって、あのフィフィ時間決まってるから朝ごはん食べれなくなっちゃうよって起こしてくれて、うるせえってバーン
あまりの有名
な、うん、あまりの有名な事件の時のあの人とかね、
詫びるか、
謝りたい、謝った方がいいよ、
謝りたい、
10年越しに
恥ずかしながら
多分覚えてるよ彼、
うん、いや覚えてるよ、ね、覚えてる、さすが私もやられたら覚えてる、
意味わかんないもん、
嫌いになるけどそんなこと
されたそういうことしてるから孤立したんじゃないの、
でも悪いよあいつも
どこが
あいつも悪い、
どこが悪い、起こしてくれたんだよ、
ゴーヤね、
すごい優しい声で起こしてくれてた
よ、うん、
懐かしいね、
ゴーヤ一緒にお風呂行ったな、でも隣駅だったからさ、
えいつそれ卒業してから
、多分23、うん、あでも卒業してからかもしれない、
すごい、
なんか
あそうだったんだ、
そうあそこら辺で会うみたいな時がたまにあって、
へえ、うん、いいね、そんなことあったんだ、
そうそう、うん、ね、
いいじゃん、
いいやつだったの、確かに、
そうなんだ、
あんなことあって会ってくれるんだもん、
そうだよね、
うん、
でも覚えてるよ多分、だから謝ってほしいと思う、
じゃあ確かにちゃんと謝って
ない、うん、そうちゃんと謝ってないとやっぱね、うん、関係続けられないよ、
続けたいかどうかで言うとちょっと難しいけどこれ以上なんか微妙なコミュニティを増やしたくない、
じゃあちょっと今度今日お互い家帰ったら、
うん、
あの文集卒アル見てちょっと会いたい人探す、
ああなるほど
ねえけど家に、
うん、
実家だ、ね、ちょっとめくって、
うん、
カメラロールとか見て、
うん、
ちょっと会いたい人を見つけて、
うん、
ちょっとやりたいね久々に、なんかそういうやっぱ飲み会って生まれる次のこともあるよね、
飲み会行って
飲み会や行くことによってつながる次のまた予定みたいのがあるじゃん、
ああ、うん、そうね、
だから1個キャンセルするともうどんどんなくなっていく、
そうね、
1個あるとどんどん増
え、誘いづらいもんな、断られたら1回。
そうそうそう、
しかも久しぶりだったなおさら。
そうだね、
うん、
だからそのきっかけを作りたい、
うんうん、あのアメリカに行ったの見たでしょ、あの子、うん、男の子、うん、ずっと断られてるの。
だって僕の場合はだってもうなんかほぼブロックよ。
え？
だからあれはでも分かんないけど、うん、だ彼女がなんかヤバめで、
う
ん、
あそう、私もも
う連絡取らせてもらえないみたいな噂を風の噂で人づてに聞いた
けど、私もなんか
だって関係悪くなってないもん彼とは。
その子が確かに彼女でき始めてから本当に来なくなったなってい
う。そうね、だから相当なんか束縛されてるみたいな話を聞いた。だって僕その人のアメリカ行ってる時行ってるからね、1ヶ月。
そうだね、
そのアメリカその人の家にだから一緒に住んでたからぐらいずっと、しかも曲も、ね、一緒に作ったりみたいなことで仲良かったのに、うん、突然連絡取れなくなって聞いたらそういう話だったね。ね、ダメだよね。でそこダメだと思う。だから別の人じゃないと思
う。うん、ガム過剰は崩せない、
うん、だまあちょっとこの年になったからこそちょっとまた会いたい人探したいなって、で積極的に飲み会に行きたいから、なべさんともいろいろやりたいし、まあ、他の会社とかもいろいろやりたいし、うん、いろんなコミュニティで習い事とかかな、またいやそれだめだよ
な習い事やきたいけどな、なんかなんか本当に怖い、うん、本当に怖いのが、
うん、
その当てたじゃないロート成分を7分の5ね、当てにいって当てたじゃん、
9000円ぐらいね、
7分の5ね、
うんうん、
7分の5ですよ、
うん、すごいよ、
うん、1個いったらだってもう千万レベルの、
数百万だったんでしょ多分、確か2等数百万で苗てなかったっけ、え2等そんなぐらいしかもらえないのみたいな、1000万いくんだっけ、
いや今もうすごくて13億とかだよ確か、マックス当てたら、
だからマックスは高いけど2等は全然低いみたいな話しなかったっけ、
何千万とかじゃなかった、
あそうなんだっけ、うん、なんか1等がこれだから2等をもっと期待しちゃうけど、こんなもん意外とこんなもんなんだって話なんかした気がしたけど、2等いくら、
2等ね、あ700万
だ、ほらそうなんだよ、
すげえ下がるじゃん、
だから1等数十億で2等700万って結構さ、
うん、
いやもちろん嬉しいんだけど、じゃあ例えば2等が当たりましたっていうのを先に見ちゃったら結構萎えるよ、ね、2等みたいな、これ2、3千万はあるよなとか思うじゃん、うん、テンション的に700かみたいな、
これ多分元金があって当たり口で割るんだろうね。
そうだよ。
毎週。
あ、そういうこと？そういうこと
だから本当に1人しか当たんなきゃ、こうやって12倍もらえるんじゃない？わかんないけどね。
ああ、そういうこと？じゃあ700万っていうのは理論値であって、うん、2等ね。だから例えばその時あんまり人がいなかったら、その3倍とか例えばもらえる可能性もあるってことか。
そう
だ。ああ、なるほどなるほど。うん、毎回そんな当たってる人がいるとはとても信じられないけどね。
でもさ、
うん、
ピュアになんか考えてみるとさ、1から37のうち7選ぶ。ありそうじゃない？
それ確率で言うと何分の何なのよ。あんま僕そこは調べてないけど、結構なもんでしょ。何当たった？
ありますよ。結果未確認の。
あ、見よう見よう見よう。
ロード成分2つ。
見よう。
ちょっと待ってね。
うん、
タイトルコールした？
してないか。え、今日って何て言ってた？
今日、
うん、
冒頭、
うん、
年末の恵比寿の、恵比寿じゃないや、中目の。
ああその話からか、うん、いやもう今日タイトルコールしなくていいや、なんか BGM なしでこの時間やるのしんどいから、ちょっといい感じにフェードインで BGM 入れとくわ
分かりました、
それがもしくはなんか無理やり差し込むかしておきます
ってことで、
はい、
宝くじ、
うん、
2つ買ったんですよ、うん、もう、ね、あの成功体験から、
うん、
いけると確信し、これ、
うん、
あの積んでいけば経験を、
う
ん
う
ん、
そうだね、
13億18、やば、
今18億、
待って、キャリーオーバー18発生してるってことは当たってないね、一等少なく
とも、うん、そういうことね、
うん、生産されて
ない、ああそういうことじゃ、鍋さんも一等じゃないってことが分かっちゃうってこと、うん、
700万だって、ミニオン
悲しい、
いいですか、ち
ょっと、うん、700万当たったらどうすんのよ、
うん、
どうすんの、
700万当たったら
なんか買うの、せっかくならなんか使いたいよね、その全貯金はつまんない、
車は買わないわ、まだ、
まあそれはそうだね、必要ないもんね、
服一新するね、少なくともスーツ買うわ、とりあえず、
あいいじゃんいいじゃん、
う
ん、
時計も買うわ、
時計、うん、700万だ、まあまあそのぐらいですけどね、
足りる、うん、まあ、スーツじゃあ50ぐらい使おうかな、
うん、いいね、スーツ50いいと思う、うん、結構いい、うん、結構いいと
思う、100ぐらいいこうかじゃ
ん、あオッケーオッケー、
うん、で150万でしょ、
うん、
あと550万、
まあ、全部使う必要はないと思うけどね、あとまあ靴だね、じゃあ革靴、
あいいね、
革靴もまあ30万ぐらい、うん、
あとネクタイ、
じゃあそうだ、小物でじゃあ 50万ぐらい使おう、うん、
掃除機欲しい、
200万、
掃除機
掃除機、
いい掃除機欲しい、
いいぞ、どんぐらい？5万ぐらい。
5万ぐらい。いや、10万ぐらい。
10万ぐらいね。
いや、いいね、変わるね。
オッケーオッケー。じゃあ今。
あ、ベッド、あとベッド。
あ、ベッド。
布団だからまだ。
あ、そう、でも、ベッドにしたらさ、ほら、
うん、
口 口の距離をなんて顔の位置一緒になっちゃうじゃないですか。今その段差をつけるために下で寝てんじゃないの。
じゃあ引っ越すわ。じゃ
あ、あ、うん、そうだ
ね。700万って引っ越しでしょ、賃貸に。
うん、じゃあそうしましょう、うん、引っ越しとスーツだったり一式で200万ぐらいね、
うん、じゃあ同居人の引っ越し費用も払う。
そういうことね、
うんうん、
腐れ
言っちゃった。
いいよ
言っちゃったね。
言っちゃった。
当たってんのに。だって当てに行ったから。
うん、
うわいい、うん、あ待って、すごいよこれ3口買ってるね。
うん、
第609回ロット7、
うん、
一口目これね、出し方ねいいね。ドゥンドゥンって、はい外れです。まあまあまあまあまあまあ、まあ、あと2つありますから。
あそうなの、うん、早いね。こんな感じで終わっていくんだ。次
あまりにも
バンバン行こう、バンバン行こう、うん、はず全然2個ともダメ。
3分の3 全部外れました。
まあでもさ、狙いは1等だからね。そのための助走と考えて、18億にしたんでしょ、あえて。
そうそうそう、
ここはね、そうそうそう、ここ県に回った。そう、ここはだから、そう、ヤギもバカじゃないから、ここは県に回ったんだよね。
うん、これちゃんとさ、うん、多分皆さんはね、ロト7とかロト6やって思うのは外れたなって終わるんですよ。私の場合ここから反省会が始まるわけですから。
傾向と対策のね。そうそう、なぜダメだったのかってことね。
なぜまずこの数字を選んだのかと、うん、正解の数字はどれぐらい近しいのかという。でこの前とかさ、みんな全然リアクションくれなかったけどさ、すげえ惜しかったと思う。
いや俺見たよちょっとそれ、うん、全然意味が分かんなかった。惜しいの何が惜しいの。違ったら違うだから。
14と4ってさ、もうさ事実上見えてるの惜しいのよ。もう半分見えてるの。
14と4が半分見えてるっていうのは10の位が合ってるって意味。
1の位が合ってるってこと。
14と1の位が合ってるって、
ね、うん、そうそうそう。
でそのさ、1の位が合ってる数字ってさ、うん、それで言ったらその確率に、なんていうの、1の位は当てましたっていうのにした途端、うん、どんだけこのがぬるゲーになると思ってんのっていう話なのよ。
いやいや、いやいや、これじゃやったことないから分かんないと思うんですけど、
買ったことあるよ別に。ロス6は
じゃ当てに行ったことある。こう目つぶって惜しいの、だから惜しいの、だから4は見えてたってことなのか。
そういうことね。
その10の位に雲がかかった。そこ見えるようになったらもう18億だっていう。
なるほどね、
うん、
そこはだからでもやっぱそう数学確率的に言ってもやっぱ一気にぬるげになっちゃうから、ピタッと当ててもらわないと惜しいはないんだよね。
しないですか、
残念ながら。僕の中でね、
本数字31の13とかすげえ惜しいのよ。逆だったみたいな。
だから
数字は見てたんだ。
その数字の逆もじゃあだから1の位 OK、うん、で数字の逆も OK みたいな感じにした途端だからもう明らかにゲームが変わってくる
から。分かりますよ。で見え方向性間違ってなかったんだと思って。
なるほどね。
そう集中してこう見えた時の。
じゃあ、まあ、でもまあこういうふうに言ってるけど、うん、当てたらもう一気に僕はもう鍋さんに、もうごめんなさいだから、うわやっぱ本当に見えてたんだっていう。
いやいや、
数ゲーとか言っちゃったけど本当に見えてたんだよ。なるから、うん、だからもうあと思っちゃう。実績で
物を、18億分の謝罪が欲しいんだからね。
実績で物を言わせてください。だから今みんな思ってるから、
うん、
言ってるだけ。何が欲しいのみたいなところ。目をつぶって何か分かんのってなって
る。今だけですよ、鼻で笑ってんの、うん、本当に知らないから。本当に当てたら本書けるわマジで。
でも当てたらこれ言うの、
ん
言っちゃうの。13億あるって結構やばいかも。
いや言わない言わない
だよね、うん、だから結局そのあれは一生言えないね。当たったとしても鍋さんはいやまだダメでしたっていうピエロを演じ続けない。
使い切ったって言うわ。使い切ったって本書く
わ。遅いわ
当て方。
そういうことね。
絶対売れるだろうな、当ててんだもん。うん、絶対売れる
そうだね、
はい
はい、
皆さんお楽しみに
ということで、
うん、
じゃあレター読んでいきましょうか。
はい。
今日すごい喋っちゃったじゃん前半。
楽しみだな。
じゃあ1つ目読ませていただきます、
はい、
ラジオネーム朝から白米3杯
すごい
女性
無理だ。
24歳、
絶対無理。
保健師、
うん、
24歳という若さでも
う、
うんうん、米3杯いけますかという。朝から
小ぶりな茶碗3杯だったらもしかしたらいけるかもしれない。
夜でも3杯はきつい。
でもさ、お鍋食ってる時は無償にいけない。
お鍋の時って僕ご飯食べない。
いらないの。
食べないですね。だって
そう、
お腹いっぱいならない。まあまあでもあの、うん、うどんを入れたりするからかな。
よし、ご飯と一緒に食べ
てた。うどんなしならご飯1杯から。でも3杯は無理です、
うん、
保育士、
はい、
あ保健師、
うん、
鍋さん、岩口さん、こんばんは。初メッセージです。
どうも、
シャープ297、
うん、
297って何のやつですかね、を拝聴して、うん、双子の姉に電話をしました、
うん、
ね、先週の中中聞いた、
うん、お
鍋さんやばいね、
あれ
エロいね、
え
もう一回聞こうと、
マジで、
あセギララカードの回か、
うん、
セギララカードのエピソードを聞いて2人でウハウハしてました、
うん、
すいませんこのことをどうしても伝えなかったです
ありがとうございます。
どの話、どういう話してた時だろう。
セキララカードの回でしょ、
うん、
だからそのフィードバックがいるかいらないかとか、
まあ、確かにそういうなんか
なんだっ
けセックス系の話はよくしてた、
性行為したい時間帯はいつみたいな。
そうだね、
ナムさん、私かこれ、
ナムさんなんかそんなエロいこと言ったの。
私なんか覚えてるのは、
うん、
フィードバックは嫌だなとか、
うん、
十字っ子はしたくないみたいなセックしたくないって話をした気は
いや分かんないけど、
うん、
でもまあのいやね、鍋さんって書いてるから鍋さんでしょ。
私合ってます朝から箱根散歩さん、私で合ってます。
合ってるよ合ってるよ。
でもこれさ想像したらすごい嬉しいなと思って、
うん、うん、いや嬉しいよね。
電話したんでしょ。
そうだよ
だってさ我々が小学校の理由さ学校行こう見たみたいな感じになってるでしょ。
そうだよ、で昨日のトリビア見たそうなんでトリビアって言ったのすごいねってことよね。
そうそうそう、社会現象じゃない
ってことよね、うん、それをさ、ね、
話してくれるの
いただけるのはすごい嬉しいよね、うん、具体的に鍋さんのどの辺がエロくてよかったのかをちょっと教えてほしいな。
そうね、うん、気になるね。
気になる
ね。そこをしていけばいいんでしょ世の中に対して私が。
でもやっぱ押しすぎも良くないと思うよ。だからそ、ちょい足しだから小出しだからこその
味を占めるなと
良さがあると 思
う、うん、
そうだよ、ダメじゃん、ね、だから毎日セクセクセクセクとか言ってたらそれはもう全然
お下品だ、ね、
別になっていっちゃうから、
うん
うん、そう時折小出しにするからこそ、
うんうん、
意味があ
るんじゃ
ないかな。
いや本当に嬉しい、
ね、いや本当に。でもこういう風になんかね、うん、
双子のね、双子で見られてるってことですよね。双子
楽しんでいただけるの本当に嬉しい限りです、
ね。語った回あったわ。
あったね。
幾度となく葛藤しましたけど。
何が？
問答が4つぐらいあった。
あ、セキュララカードの時。そうね、いろいろね。
これ
結構真に迫る
話が、ね。いや結構ある
できたからね。
セキュララですよ本当に。
うん、ね、いや楽しんでいただけて良かったです、
う
ん。
よかったです。
ありがとうございます。
朝から白米3杯。
それはすごい。
うん、
本当？
素で行くのかな。
素
で白米。じゃあさ、
マジで？
仮にさ、もう、うん、じゃあ食べなきゃいけないってなったらどうする？おかずは選んでいいよ。
だからね、あのやっぱそうキャパの問題があるから僕は舐めたけとかなんかその辺が
リアルだっけ。そうそう。だから明太子じゃない？
あ明太子リアル、うん、あ明太子いいわ。
目玉焼きとかだと
そっちが重
い。きつい。そうそう、
そうそれが、ね、
生姜焼きとかきつい。
重くなっちゃうから、あ明太子いいわ、う
ん、塩昆布とか、
まあ、ちょっと痛風とかその血糖値気になるなっていう、うん、あれもあるからね。あれだけど
明太子
いいわ。
塩あ納豆もな1個ぐらいいけるかな。
いやでも納豆も重いよ。だって僕最近米食べないで納豆だけ食べる人があるもん。
あるあるある。
でも結構納豆もちゃんと入るのよ。
納豆用のふりかけマジでいい。
あ言ってたね、
うん、
何味なんだっけそれ。なんかどういう
ネギとごまとか。
ああそういうことか、そういうことか、うん、あいいねいいね、うっそ確かに、う
ん、ね、のりたまから
のりたま僕の中でちょっと弱いんだよね。あのご飯をいっぱい食べるのには。
いやなんか入院中のりたま買ったって話したの、う
ん、したかな。ああ分かんない、覚えてない。
全然食べやすい、ほんとこんな変わるんだって。
そうか、まあ、ないとあれで
全然。そう 180g
も。でも確かにふりかけってあんまり買わないけど、
うん、
ちょっと気になるね、あの大人のふりかけとか。
そうそう、あとなんかねサクサク感がいいね、私からしたら。
なるほどね、
うん、
確かに
食感変わるのよふりかけ。その湯気で冷める前、冷めるというかふやける前に食べると。
なんかスーパーの魚コーナーに置いてあるふりかけで、それがあのちりめんじゃこにあの梅、乾燥梅とか高菜じゃないか、なんかそういう系がこう混ざってるふりかけみたいなのが、うん、置いてあったんだけど、うん、それは本当に美味しくて、でもちょっと高いんだよね。
チリメンが美味しいもん。
もうそう、チリメンって高いんで、うん、あ美味しいんだよね。それは一時期ハマってたけどね。
うん。
うん、はい。
まあ3杯ね。食べた記憶ないな一回。
うん。
特にこの10年は。
でもいやでもそうは言っても社会人成り立ての時は僕普通に米1合ぐらいは1回で食べてた時あったな。
え、晩、例えば晩ご飯1回
とか。うん。1合食べきってた。時あったわ一時期。
え、白米だけでいける人ですか。
白米だけじゃいけない。だからおかずありでも、
うん
うんうん、でもプラスおかずだよ。何で食べてたか忘れたけど。
うん、
でもそういう時があったから、そうだから24歳とかいけんのか。そんぐらいだもん
ね。時代を考える
ね、いけるかもしれない。確かにそんぐらいいけたのかもしれない。
うんうん、
はい。
って感じ。引き続きぜひ
ね。
私も頑張ってセキュララに話していきたいと思います、ね。常日頃から。
そうだね。
うん。
もう一つ、
はい、
そのまま読ませていただこうかなと思います、
はい、
ラジオネーム道橋さん。
道橋さん、
山さん、八木さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。第297回で、
うん、セキュララカードの回、
ね、クリスマスに向けて緊急相談をさせていただいた道橋と申します、うん、レター読んでいただきありがとうございました、
うん、
2人に背中を押されて当日無事にミッションを遂行することができました。
やった。これ
はあのめちゃくちゃ
やったぜ。
セクシーな下着を。多
分想像絶するぐらい。
想像でも相当エロい下着をっていう話ね。
うん、間に合った、
うん。
よかった。
一緒にお風呂に入ったのでめちゃくちゃピンチだったのですが、うん、そうお風呂に入るとバレちゃうから、ね、そういやそうそうそのままね。
脱がなきゃいけない。
そうそのまま行くから、うん、あんまり下着が行けない可能性あるよみたいな話をちょっとしてたんだよね。で本当にピンチになっちゃった
んだ、うんうん、
なんとか彼氏にバレずに着替えることができました。いい、ね、結果としては、うん、しっかり下着を見て言及してくれたし、うん、興奮してくれました。よかった、
うん、
放送でこの日のために準備した旨を伝えると良いとアドバイスをいただいたのでそれも取り入れさせていただいたのですが、
うん、
めちゃくちゃ笑顔で反応してくれました、
うん、
下着効果かは分かりませんがなんかいつもより激しかったです、
うん、下着効果です。
初めてのクリスマス、うん、いい思い出になりました、
うん、あいいね。
お二人とも背中を押してくださり本当にありがとうございます。また何かあった時には相談させていただきます。インフルエンザが巷で猛威を振るっていますのでお二人とも感染症には気をつけながらお過ごしください。
ありがとうございます。最後丁寧
ありがとうございます。よかった。
いやすごい嬉しいのがさ、うん、ちゃんとね教えてくれたのもよかった。本当に嬉しい。
そうだね、フィードバック、うん、その結果がね、うん、僕らもやっぱ気になるもんね。
その
後どうなったんだろうってね、うん、でもうまくいって、まあ、うまくいくに決まってるよ、
うん、
いいね。でこのねやっぱこの日のために準備したっていうのを伝えるっていうのはね絶対いいっていう、う
ん、いろんな
これよかった
嬉しいポイントがある、ね、やっぱり慎重してきたっていうのがやっぱり私はすごい嬉しい、ね、
それ
使い回しじゃないんだって、
ねそれはね、うん、結構まれな人かも。その切り口で見る人はいや普通にやっぱその日のために、
うんそうだよね、
なんか準備をとか、うん、やっぱその日をこう楽しもうとしてくれたんだなっていう気持ちがやっぱりすごく嬉しいよね。ね、いやこのポイントこれはやっぱ一言添えるのはね男性目線からするとめちゃくちゃ違うと思うから、うん、よかったね、
うん、
これ伝えられて僕らもね
なんかドラマもあってねいいねなんかお風呂に
うん、ピンチがあった、
ね、入るくらいとかね
ピンチがあ
った、ね、やばいどうしようみたいなジャンプの漫画みたいな。
いやーいいねよかったよかった楽しいクリスマス過ごせたみたいで
毎年でもじゃあ恒例になるんですかね。
それはそれ楽しいよね、うん、今年はねみたいなね、
うん、なんだろうより一層
いやでももうそう超だから
そ, う
そ,
う、う
ん、それをどんどんこう毎年更新していくのは結構しんどくなってきちゃうね。
ご本人が買ったよりも想像以上にセクシーだったって話でしたから
、ね、届いね実物届いたらセクシーだったみたいな。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
だからむずいよねそのセクシーにも限界あると思うから
来年、
うん、だからまあいろんな切り口でねやれると思うよ、うん、あえてみたいなねそうあえてすごくシンプルでいくとか、
うん
まあ、特に、まあ、3回ぐらい繰り返したらそういうのもありだよね。
そうね来年考えますかじゃあ
え
セクシーな下着
何系でってこと。
そうい
やもうあんま選択肢を知らないからな
貝殻とかはじゃあ興奮しない
な。貝殻ってさ、
うん、
痛いでしょ、
うん、そうなんか痛そうだなんか噛んちゃう
痛いでしょ、
うんうん、
あまあね、うん、まあ面白いと思うよそのネタとしてはね、
うん、
ネタとしてはだそれをなんつうの笑ってそれで楽しめるんだったらいいと思うんだけど
今年は貝殻会
そうなんか2年目の2発目でそれ行くって結構なあれだと思うよ
そうだよねもういろいろやりきった後のやつ
そうやりきっちゃったらそういうのもありだと思うし、うん、っていうかねあるかもしれないね。そうだね、
楽しみです
ね、うん、いやまあもう今から来年のクリスマスは楽しいですね。だからこの1年かけてまたね、うん、セクシー下着を探す旅に出るというい
いな。なんかさ毎年、ね、クリスマスは多分きっと何かするっていうのがありつつもさ恒例の更新されていく恒例の何かがあるのは長続きするかもしれません、
ねうんね、恒例の何か楽しいね、うん、その2人だけ の, そのなんか思い出がねどんどんこう重なっていく感じがして素敵だよね、
うん、
だしやっぱりいろいろ振り返るときにもいろいろ思い出しやすいもんね、うん、自分たちでもね
そう
こうねやってたねそういえばみたいなね、うん、そういうの楽しい
よ
ね。
あの年あのあれの時は何年だったっけみたいな、
ね、とかね、
うん、
いいよねあれどこで探したのみたいな振り返ってねそういうの楽しいよねやっぱり、うん、
楽しい、
うん、いいと
思うないなそういうの
ね
更新されてくる
ねいやそういう楽しみはいいと思いますよ、うん、ね。ぜひちょっとこれからもね、
うん、
なんかこういう時はどうしたらいいかみたいな、ね、なんて言われたら嬉しいかみたいなとかね、幼少者あったら僕らも男性目線として頑張って、
うん、
いろいろ思い出してみるから、
うん、
当時の感じ
を恋愛マスターとして
、うん、恋愛マスターとしてね、
はい、
ぜひねこれからも応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで 引き続き声の悩みだったり恋愛関係ないことどんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォームもしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中地のすべらなべさん
NAKACHU
です。お便りお待ちしております。
いやいいね、調子いい中地。
はい、というところで、
はい、
そろそろお開きでございますが、す、ね、忘れてた。
何を？
危ない、これ話さないと。節分があります。多分この配信がされてるちょうどかな。
いやいや、ちょうどじゃないでしょ、土曜日だから。前個前、次の土曜日が節分なんじゃなかった？
あ、そっかそっか、うん、節分ってさ、節分って何そもそも？
豆まき。
鬼？
鬼は外、福は内。
あれ怖いよな、やっぱり。今でもなんか、もしかしたら最古の記憶かもしれない、
うん、
幼稚園で赤鬼が出たの。
やった、うん、怖かった。結
構めちゃめちゃ怖かった、
うん、泣いてる子とかいたわ、
うん、いや泣いてたわ。
なべさんが、あれなべさんだったの？じゃあ
おそらく。
マジか。
でも本当に鬼だったもん。ゴンゲ、
ゴンゲだ
よ、うん、赤鬼のゴンゲとか
して。そうだよね、背高いもんね、うん、先生でしょ。
いやいや、あれは赤鬼だった。
あれ赤鬼
だった。連れてきたんだから、どっかから。
そう
か、うん、いいんだと思って、
うん、
家帰ったらいいんだよ、しかも。
家にもいるんだね。
怖い。本
当ホラー映画だよね。そうそうそう、命からがら幼稚園から逃げたと家に。おかえり。
うん。すぐ始まった。早っ。
そうだね。うん、
あれはさ、なん、あれ恵方巻きは節分？
あ、恵方巻きも節分
だね。そうそうそう。いいのよ。豆巻きは、
うん、
一旦。
うんうん。
恵方巻きってさ、結局さ、一口で食べるって話するじゃん。
いや、一口ってか、
どういうこと？
つなぎでね。
うん。
何のために？てかさ、恵方巻きっていつから出た？だって僕ら小さい時なんて恵方巻きなんてなかったよ。高校の時もあんまなかった。
高校の時はあった気がする。
あった？
うん、私あの引っ越す、高校の時に引っ越したんですけど、うんうん、中学校の時の実家で恵方巻き食べて、
あ、本当？
った記憶ある。
じゃあそのぐらいか。でもそれまでなかったよね。
ない
ね。だから突然なんかになんか日本っぽい文化だからさ、これ100年後にはもうなんか最古からなんか日本のさ、本当昔からあったんじゃないかと思われるような風習になる気がするけどさ、我々からするとなんか突然現れたよね。何？恵方巻き。
彗星のごとくね。
ちなみに僕全然恵方巻きはなんか興味なくて、別にだからって食べたことなくて、うん、その次の日とかにお勤め品でちょっと安くなるじゃない。
はいはいはい。
とか、まあ、その日の夕方のスーパーで、
ね、巻き物として、
そう、そういうのは買ったり、ね、安いからラッキーとって買ってたけど、恵方巻きはなんか全然別にそこに対して前向きさはないな。別に巻き物は好きだからね、食べるけど、う
ん、恵方サーモンとか、
その何、その丸ごとそのどっかの方向向いてとか、てか丸ごとの意味ないよね。切りたくなったら醤油ってこと？
いやいや、そうそうそう。だ
からいろいろ問題あるよね。
どこが NG なんだろうなとは気になってます。でも本当に話したら
なんじゃないの、基本的に。でもそんなこと不可能だよね、うん、できん
だ。器用、だいぶ器用じゃないと
ね。え、うん、だしやっぱりだから、その醤油、普通だったら巻物ってさ、
美味しく食べたい、
ね、カットされてるのにちょんちょんってお醤油つけて食べるじゃん、
うん、
だからまあスタート時は醤油つけれるかもしれないけどさ、その後半のさ、何この何センチ分か分かんないけどさ、
うん、
もうお醤油ないしでしょ。
そうだ
ね。なんかそれってさ、美味しいのかっていう話もあるよね。その
だから味じゃないんだよね、その節分における恵方巻きの。
ああ、
もう
そうなんだ、
うん、味でいくんじゃなくて文化というか作法でやる。
何なんだろうな、恵方巻きってルーツが分かんないや。なんかどっかの、例えば、
しかも毎年違うんでしょ、方角
ね。いいよね、うん、どっかの地方では古くからずっとあったものが日本全土に広がったものなのか、うん、それともなんかバレンタインみたいなマーケティングの一環で誰かが掘り起こした何かなのか。
古代中国の風習に遡るらしい。
あ、中国の風習なんだね、うん、なるほどね。
江戸時代から日本ではあるらしい。
マジで、うん、そんなあったの？え、あったんだ。
もう書いてあるね、商売繁盛を願って行われた。
ああ、なるほどね。でも本当に何この一般家庭に広まったのって本当に最近だよね。ここ 2,30 年ってことだよね、鍋さんが中学。
あ、本当だ。でも98年から、あ、でも2000年代ぐらいって書いてる。
そうだよね、うん、そうだよね、やっぱ2000年代ぐらいからね。
うまいね、そのパブリッシャーというか。
そうだね、マーケティングだ。
うん、
まあ、でも巻物は好きだから、全然それがなんか大量に作られてちょっと安くなるのはすごく嬉しいから全然ウェルカム。
でもさ、コンビニでアルバイトした時とかさ、大量に恵方巻きが来るような。
そうだよね、
うん、多分もうお達しで、
あ、
ちゃんとこのもうミニマムでもこれぐらい発注しなさいみたいな、強制的にたくさん来てさ、
売れないでしょ。
売れないの、売れない。しかもでも節分の時とか外に出て声出してくださいって言われて、
そういうこと、
ね、夜明け言ってますって言わされてた、
病院で。
そうそう、病院。
病院なのにそんなのやる、いいんだ。
まあ、で極端な話、大声出さないけど、うん、なんかブースを出して、
なるほど、ね、長ずきみたいな。
ああ、そうい
うことね。そうそう、いかがですかみたいな。そうそうそう。なるほどね。大変だよね。まあね、でもまあ別に、なんていうの、美味しいからいいね。その豆まきの豆って別に美味しかないじゃん。
そもそも巻くってどうなの今の時代。今巻いてんの豆、疑似豆みたいな感じなの、プラスチックかなんか。
なんかね、その食べ物巻くっていうことがあんまりもう、うん、なんかね、そうそうそう、ちょっと我々世代からすると、うん、世代っていうか今の価値観からするとちょっと嫌だよね。
いや、そもそもさ、鬼は外ってさ、ジッパ人からげにそんなさ言っていいの。
買うね、
いい鬼もさいるかもしんないよ。
そうだね、
どういうのだって仲間になりたがってる鬼だっているかもしんない
よ。そうだね、だからそれは、うん、あのあるよね、その
結構
さ、鬼がじゃあ果たして悪いものなのかっていうところは立ち返るよね、やっぱりね、
うん、鬼は外ってさ、それはひどいんじゃない、だって言われた時の気持ち考えなよっていう
ね。だ、本当の鬼は我々人間かもしれないっていう
映画のオチみたいな、
そういうことになるよね。
いや本当に
そうだよね。
そうそう
そう、そういうことよね。
そうだよ本当に、う
ん、だってその無料だって、その豆ごときで、うん、なんていうの、追い出されてしまう鬼が、うん、我々にとって本来脅威なものなのかっていうのも、うん、なり意外と不可解だよね。
だって金棒持ってんだよ向こう、優しさでやってるよ向こうも完全に。
でその金棒を持ってるっていうのは、その持たないといけない可能性がある、その人間に対抗するために、うんうん、でもその金棒、ね、そう、金棒持っていてもなお豆投げつけられるだけで、
うん、
撤退を余儀なくされる人たちだから、だからやっぱ人間とかなりその力の差、パワーバランスあると思うよ、
うん、だから、うん、鬼が金棒を持ってるのも人間がそう描くから、鬼的には、あ、持ってほしいんだろうなっていう感覚なのかもしれない。い
や、まあまあ、それもあるし、やっぱだから人間と立ち向かうためにはもうそんぐらいの武器がないと素手じゃとてもじゃないけどっていう可能性もある
よ。だってアメリカとか拳銃持ってるわけだから、
ね、そうだよ、そうだからやっぱそういうことなのよ、
うん、
でもだからそんなに武装してもなお豆ポンポンでわーって逃げないといけないぐらいだから、ま
あ子供相手だしね。
そうだから、いやでも、いやだからさ、
うん、
向こうも本気な可能性あるわけよ、本当に豆が嫌で。
あ、なるほどね、ドラキネおけるニンニクみたいな、ね、
そう本当に豆が怖い可能性ある、うん、だとしたら本当にちょっと人間の住んでる場所に、寒いからね、例えばこの時期は、うん、ちょっとだけ夜とかだけもう目はかけないように、
うん、
ひっそりとこう休ませて、野良猫のようにね休ませてもらってる人も、うん、鬼も
そうだよ、
もう豆をこう撒き散らかすようになって、あ、入れないってなって、
イライラしてきたな
ってやって、
人間の愚かさにこう。
で一方、服とかいう、うん、わけわかんない、会ったこともないでしょ、
概念的なもの、
そう、服会ったことないでしょ、とかはもう勝手に入れるんだよ、
ひどい話だ、
何のチェックもなく、
うん、
じゃあ果たして服が本当にいいものなのか、
うん、いやそうだよ、
本当に服はだって正しいことなのか、
毎年鬼はすと服はうちってやって不幸になってる人もいるわけでしょ、
そうだよ、
うん、
果たしてそのいつも勝手にもう何も考えず入れてる、
うん、
その服は本当に服なの、
うん、そうだ
っていうね、
服になりきってるやつもさ、
うん、
ちゃんと検疫しないといけない、
そうだよね、だからやっぱ服にもいい服と悪い服、鬼もいい鬼と悪い鬼っているかもしれないから、うん、その鬼とか服とか、
うんうん、
そういうので判断するのやめようよ。
そうそう、だから悪いのは外だよ、
う
ん、だから
そう悪いのは外ですから仕方ない、
自分が思ってる悪いやつは外、
そう、
私が欲しい、
鬼がみんな悪いわけじゃないでしょ、
そうだよ
っていうね、だって人間をそう襲うから、じゃあライオンが悪なのかって言ったらそうは違うでしょうかっていう、
だって事実上さ、ここの10年のニュースの中でさ、鬼がなんか悪いことしてるの
聞いたことない、
出てない、人間の方が悪いことしてるのか、うん、毎日、
まあ、かつてもしかするとその桃太郎の時代においては、うん、もしかすると鬼は悪者だったかもしれない、でもそんなもんだったらさ、そう、日本史においてさ、人間が悪かったっていう、そのいろんな歴史その、ね、そう、見方によってもその悪さとか変わるからね、で今この令和において鬼が本当に悪いものなのかっていうのは
見直した方がいい、
ね、もう一度見直した方がいいね、うん、でそれをちゃんと考えた上で言ってほしい、うん、鬼は外と、
うん、
それでもまだ鬼を悪いと思うならばやればいいよね、うん、それはもちろんあるから、
ね、楽しみだわ、
そう、今年はね、
節分の時のメディアが、
そうだね、
いかにこう表現するか、
うん、節分鬼だからって全部外に出す時代じゃないと思う、
うん、
残念ながら、
ね、皆さんもね、もし取り組むとしてる方がいたら、
うん、
ちょっと改めて 見直していただければ。
そうだね、
うん、思います。やり方はちょっとお任せしますけど、
でも僕はやっぱ鬼を無条件に外で出すより服を無条件に中に入れる方が問題だ
と思ってきた。まあね、責任、うん、いやそうだよね、
そっちの方が問題だわ。
確かにみんな良かれと思ってやってるのもさ、
う
ん、
そうそうそう、何でもかんでも入れればいいって問題じゃない気がするね。
わがままだよね、それはそれで、
うんうん、見直したらいいです
か。なんか犠牲にしないと、服着てもらうなら対価をさ支払わないと。
そういうことね、
うん、
そうだね、
うん、はい、ちょっとシリアスな話になってしまいましたが、
うん、
今週以上でございます。皆さん良き節分をお過ごしください。ではまた来週、さよなら、
さよなら。